前回に引き続きゲストをお迎えしてのインタビュープログラム花のある人々では小林聖光さんのインタビュー後半をお聞きください。さあそれでは引き続きですね、小林聖光さんにお話を伺っていくんですけれども、さらに小林さんのお人柄ずずずいっと迫っていこうかなと思っておりますが、お花とですね触れ合うこと、こうやってね作品を作ってらっしゃる時の醍醐味というか、こうやっててよかったなって思うことっていうのは何かありますか？
そうですね、私モデルという仕事もしてるんですが、やっぱりオーディションに落ちて落ち込んだりとかですねやっぱり人間関係で悩んだりとかですね、そういうこうローな気分の時があるんですけどもね、やっぱりそういう時にはうちの家元がですね必ずお花を生けに来なさいというふうに言ってくれるんですよ。でやはりお花を生けますと、その花の気というものをですね十分にこう浴びまして、 もちろんその元気が出るというのもあるんですけども、すごく自分と向き合える時間、すごく静かな時間が持てるということでね、そういったのが醍醐味といいますか、一番生け花が続いている元になっていると思いますので、その辺でしょうかね。
確かにこう人と人との間にいることっていうのはね、そこでもちろん元気をもらえることもたくさんあるんですが、やっぱり知らないうちに心の中に負荷というかストレスみたいなのって溜まってたりしますよね。
そうですね。
そういうのが花と向き合う時間でリセットされる。
そうですね、リセットという表現はすごくいいかもしれないですね、でなおかつ花というのはこう無償の愛といいますかね、本当に癒しをこう与えてくれるものですから、ちょっと不思議ちゃんだと思われると嫌なんですけど、花を触ってて自分がそのテンションが低いときは花が生けているうちに枯れてきたりとか、あとはすごく相性がいいときは本当に10分20分でどんどん咲いてきたりとか、そういった現象も僕体験してますので、非常にやっぱり奥が深いといいますか、本当に生き物と対峙しているなという感じがすごくありますね。
じゃあその自分の触ってる手からやっぱりこうパワーというかエネルギーというか、多分花とこうやり取りをしてる、
はい、してるんじゃないのっていうふうにうちの福井家元にはよく言われます、はい、
小林さんはモデル俳優としてもご活躍なさってらっしゃるんですが、生け花をたしなむっていう瞬間とそういったジャンルの表現活動っていうのは結構共通してる部分っていうのは。
そうですね、共通というのもあるんですけれども、モデルとかの仕事っていうのは自分が要は媒体になるという形になると思うんですけど、生け花っていうのは花が主役媒体で、花にどういうコンセプトとかテーマストーリーをこう与えてあげるかっていう、そのプロデューサー的なものになると思いますので、そういった全然違う立脚点で物事を見れるというところではですね、モデルの仕事にも非常に役に立っていると思いますね。はい、
私はこうやってペラペラってわけじゃないですけど、喋って何かを表現しようっていう風な志を持ってフラフラと活動しているわけなんですが、でもやっぱりモデルさんのお仕事って本当にそのスチールであれ映像であれ、その時のバッというか瞬発力っていうのはすごい要求されるお仕事だなって思っていて、やっぱりそれっていうのはこう花からパッと受ける印象とか、そういうエネルギーみたいなのっていうのが自分にこう跳ね返ってきていいなって思ったりすることってありますか？やっぱり
そうですね、パッとその花と初めて出会って何を感じたかとか、どういうものを歌えているかっていうのを瞬時にこう汲み取ってですね、でましてやその花というのは生物で生きているものですから、そんなに待ってくれないですよね。どんどん花も枯れていきますし、だからそういったところの何て言うんでしょうね、瞬間瞬間のひらめきのようなものをこう鍛えるというか、そういった意味では非常に共通してるんじゃないでしょうかね。
そうですね、なんかやっぱりね、お花たしなんでらっしゃる方っていうのは、何かそうやって花からいい気をいつもこう受け取り続けているいられるっていうのが一番なんかいいのかななんて気もしますよね。
そうですね、ですから僕は生け花というと女性がかなり多いと思うんですけれども、むしろその中堅サラリーマンのですね疲れたおじさんたちにですねやっていただいた方がいいんじゃないかと常々思っております。
フラワーステーション。
花のある人
々。さあそしてですね、ズバリ今心惹かれる花は何でしょうかという質問を用意させていただきました。
はい、実はですね、僕トロピカルな花がすごく好きなんです。はい、例えば極楽鳥ですとか、ストレリチアですとか、ああいったちょっとこうビビッドな色で形もちょっとえっていうような花がすごく好きなんですけども、やっぱりそういったものをですね、花材にしてちょっと作品を作りたいなって今すごく思いがあります。はい、
やっぱりその辺あたり男性的な感じがしますかね。ストレリチアとか結構ダイナミックな感じですよね。
そうですね、でもあれをこうなんかこうシックにできないかなとか、いろんなこと考えちゃいますね。インスパイアされるものが多いです。はい、
なるほどね、トロピカルなお花ですか。ダイナミックだな。さあそしてまた一つちょっと微妙な質問なんですが、ご自身を花に例えるとズバリどんな花、もしくはどんな花のような存在でありたいと思われますか。あ、苦笑してる苦笑してる。
ですね、自分でこういう花っていうのは考えたことが実はないんですが、よくライブをやらせていただいたりとか、ファンの方にお花をいただくことがたまにあるんですが、そういった時は大体赤いバラなんです。はい、もう似合うかと思ってと言って持ってこられる花は大体赤いバラで、自分は そういうふうに見られてるのかなっていうのもあるんですけど、あとはデンファレとかやっぱ蘭系が似合うというふうに私どもの福井元はですね言ってますね。はい、自分ではこれっていうないですね。はい、
蘭系お似合いだと思います。なんかとってもちょっとね繊細でちょっと甘いんだけどいいかなって感じですね。蘭系お似合いです。さあそしてこれからどんな作品を作っていきたいとお考えですか。
そうですね、今これまでは癒しとかそういったものをお話ししてきましたけど、なんかやっぱり男性らしいというかこうポップでですね、ちょっとこうパンチの効いた作品というものにぜひ取り組んでみたいと思ってるんですね。自分の中にそういう引き出しが今あまりないので、その辺ちょっといろいろと勉強しながらですね、そういった元気が出るようなですね作品をぜひ作りたいと思ってます。
さあそしてですね、フラマステーションいろいろな方お聞きいただいてるんですけれども、ご訪問者リスナーの方に向けてですね、ご自身の宣伝でも何でも構いませんのでメッセージをいただけますでしょうか。
はい、モデルとしてはですね、吾妻照之という名前で活動させていただいてます。はい、華道もモデルも新参者なんですけれども、一生懸命頑張りますので、ネットとかですね、あといろんな媒体で見かけたらですね、ぜひあこの人知ってるって感じで見ていただければと思います。ありがとうございました。
さあそしてですね、ご自身のホームページ、サイトアドレス、そしてお花勉強なさっていらっしゃる流派のね公式ホームページもあるんですよね。
はい、僕が作ってます。
こちらフラワーステーションの方にリンク貼らせていただきますので、どうぞお立ち寄りください。今日小林さん本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてきましたフラワーステーションいかがだったでしょうか。ゲストをお迎えしての花のある人々、満を持して新しい企画のスタートとさせていただきました。これからも様々な分野でご活躍中の花のある人々、花に関わりのある人々をお招きしたいなと考えています。それにしても初めてのゲストということでご登場いただきました小林さん、本当にありがとうございました。いけばな店のお忙しいところをねお時間を割いていただきまして、本当に心から感謝いたします。ではまたお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。